家族についてのシリーズがありました。その特別なセミナーだったんですね。あとバプテスト教会でもやったみたいね。それで父がこう言ったんですけども、まあ父がすごい特に福音がまだ伝えられてないところがすごい関心があって、本当にもうまだ救われてない人たちに対するすごいその情熱を持ってたんです。でも父がよく言ったのは、彼がそのクリスチャンとしてね、宣教師として全世界をクリスに導いたとしても、自分の子供がもし救われていなかったら自分が失敗者だと思うと言ったんですね。だからやっぱりいくら他の人たちをイエス様に導いても自分の子供たちが救われていなかったらやっぱりそれが第一の責任ですからね。だから本当にどんな牧師でも、どんな宣教師でも、どんなビジネスマンでも、クリスチャンであればやっぱり最初の責任は最初の責任は神様に対するですね。イエス様は第一です。二番目は何ですか？結婚している場合は妻ですね。そう、子供の前は妻です。で三番目は子供です。そして多くの場合は日本では子供が配偶者よりも大事にされると思います。まあこれは日本だけじゃないんですけども、でもやっぱり聖書の優先順位はやっぱりまずイエス様、2番目は配偶者、3番目は子供ですね。それがやっぱりすごく意味があります。それがなぜかというと、やっぱり配偶者夫婦が本当に愛し合っている深い愛の中に結ばれていると、まあ、それは子供のための最高の環境ですね。だから配偶者同士をまず第一にしないといけないんですね。それが家庭の土台は愛ですから、だから夫婦の間には深い愛がなければやっぱりそれは子供にも全然ためになりませんね。だからそれが父も母もね、いつもそれを実行してきました。まあ私とクリスティンもそれをずっと実行していますけども、今日はまずですね、一番最初はこの結婚はこの人間の想像ではなく神様の考えだったんですね。もともとはだから例えばその、ね、世の中の神様を知らない場合はこの全部その進化してきたと思ってるので、だから進化してきたなら単なるそのうちにはたまたま家族という単位ができたというようなことになるんですけども、でももちろん進化してきたではないということが私たちは分かっているので、一番最初に罪が起こされる前から神様がアダムとエヴァを作って、その男性女性を作って、そして二人が一心同体となる、一体となると決めて、そしてそれが神様が定めたことですから、だから結婚は人間が考え出したことではなく、人間の想像ではなく、人間の計画ではなく、神様のご計画です。そして特に強調したいのは、これが結婚の概念は、私たちが自分の文化からよりも、やっぱり神様の言葉から、考えないといけないんです。だから多くのことがやっぱり考え直さないといけないですね。もちろんアメリカのやり方も大失敗でね、今アメリカの結婚の半分は離婚になります。日本もなんか3分の1ぐらいになってるみたいですね。だいたい 30% ぐらいは結婚が離婚になってしまいます。まあ本当にすごい悲しい状態。特に子供がいるときは最悪ですね。もう本当に子供にとっては絶対大きな、ね、被害を受けて、すごい悲しいことですね。でもやっぱり世の中は行き当たりばったりで、どうしたらいいかわからないし、神様のこともわからない、結婚の概念もわからない、生き方もわからない。だから僕は時々思うんですけども、イエス様知らないでよく 結婚続けられることも驚くんですけどね。やっぱり結婚はその単純なことじゃないからね、二人が合わせてうまく生活することが、だから本当に神様知らないでよくできるのと、時々驚くんですけどね、逆に。でも、これがね、本当に神様の、計画であって、神様がエデンの園の時から計画したものですね、結婚は。そして結婚は本当に素晴らしい愛で満ち溢れている。本当の人間の間には、この夫婦関係は人間の間の最高の関係として神様が計画した。ただ、後でこの罪が入ったんですけど、でも神の結婚に対するその命令と計画は罪、世の中に入る前ですね。そして一つのことがですね、神様がどれほど神様が結婚を強調しているかというと、旧約聖書から新約聖書に至るまでは、聖書はよく私たちと夫婦の関係が私たちと神様との関係を比べるんですね。皆さん覚えていると思いますけど、ホセアという預言者が、自分の奥さんが売春婦になって、もうひどい状態ね。本当にただ、たまたま一人の人と、その罪を犯したんじゃなくて、本当に次々の男性がいて、本当に売春婦になったんだけども、でもその女性を神様が、彼をもう一回自分の妻として迎えなさいと言ったんです。そしてそれが、神様が自分が自分の民であった、イザヤル自分の民との関係を比べたんです。イザヤルも次々この偶像礼拝に走ったりして、霊的な関数を犯してるんだけども、でも私がいつももう一回迎えたい、もう一回迎える、もう一回迎える、だから神様のもう無限の愛ね、すごく比べるんです。だから旧約聖書も、偶像礼拝は霊的な関数、会員だとずーっと比べてるんです。だからやっぱり夫婦関係と比べる、なぜかというと、それがやっぱり夫婦関係は一番人間の間には素晴らしいものであるはずだから、だから神様との関係を比べてるんです。そして新約聖書に入ると、教会はこの共同体ですね、クリストの共同体は花嫁で、クリストが その向こうであって、そして再臨の時にはこの結婚披露宴があると聖書が言うんですね。その時はもう大きな披露宴があって、私たちがこのクリストとその結婚します。まあもちろんすでに結婚してるんですけども、でもその時はこの公式的な祝い、になりますね。まあだからそこまで聖書が大事にしていて、で逆に夫婦関係は私たちとイエス様のピクチャーなので、イメージなので、だから夫婦の間の関係が良くなければ、やっぱり子供にも世の中にもイエス様のイメージがすごく悪くなりますね。だから多分ほとんどの子供がクリストに従わない理由は、やっぱり夫婦がそこまで模範になってないと思いますね。夫婦として本当にクリストの愛を持って、お互いに夫婦関係がだけうまくいってるだけじゃなくて、やっぱりお父さんもお母さんも本当にイエス様を大事にして優先して、このアガペの愛でこの家庭が満ち溢れていて、でお父さんもお母さんも神様のことをいつも優先してる、そして御言葉に基づいてこの家庭を作ったかということが、やっぱりそれが子供がその中で育つと、もうかなり自然にイエス様の方に向かっていくと思いますね。だからそれが本当にとても大事なところです。今日の一番最初の言葉がそのことを比べているんですね。ごめんなさい、ありがとうございます。最初の列が読みます。そこでまだ出てないんですけど、なぜならクリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がクリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、クリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。で最後に28節、 そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。ちょうどこれをもっと話しますけども、やっぱりこのね、すべてのものにおいて夫に従いなさい。そしてでもやっぱり夫がそこまで愛してるなら従いやすいですね。そして妻が夫に従うと話す直前に互いに従いなさいと書いてありますね。だからもちろん夫がキリストが私たちを愛しているように妻を愛しているならもうその夫に誰でも従いたくなると思いますね。それはすごい愛ですから。だからもちろんそうすると自然にある意味で従っていくというなんていうお妻の気持ちにはもちろんいつも自分の気持ちよりもできるだけ優先してただやっぱりね最終的にそのリーダーとして決定しないといけない。この結婚する前のここはそのチェックリストがあると書いてあるんですけども、でも基本的には動機は考えないといけないですね。なぜ結婚したいのか。結局いろんな動機がありますけども、例えばもし誰かがただね、自分の家庭が良くないから、家庭がうまくいってないから逃げたいとか、独立したい、だから結婚したいとか、経済的な安全とか、間違った理由だったら、そのうちにはやっぱり出てきますからね。その間違った動機で結婚すると、やっぱりそのうちにはそれが出てきて、そしてこの要求不満になってしまいます。大体ね、世の中はやっぱり、与えるよりももらいたいから、だから、そのうちにはやっぱりお互いのね、要求、不満になります。二人とも、相手から満たされてないから、だから、どんどん喧嘩がエスカレートしてしまいますね。だから、これが、モチベーションは大切であって、本当に人間が、ある程度できてないと結婚しない方がいいね。なぜかというとやっぱり結婚はね、やっぱり多くの犠牲が必要です。私とクリスティが本当に幸せな結婚体験してるんですけども、でも私もね43歳で初めて結婚したんですね。クリスティがもう2回目で、もう結婚の経験もすでに21年間ぐらいあって、でもそれでもやっぱりアジャストメントがあるんですね。それでもやっぱり改めてこの二人の人間として生活することがいろんなことを学ばないといけない。でもやっぱりある程度できてないとやっぱり結婚しない方がいいですね。精神的に大人として。だからこういう動機は大切ですね。動機はクリスチャン通しての動機はじゃあどういう動機ですか。クリスチャン通しての動機は私が神の栄光のために愛で満ち溢れている家庭を作って神様のために子供を育てて、で私たちの家庭はもう救いの場、神の栄光を表すところ、それがやっぱり私たちの結婚するその動機ですね。だから事前にそういうここも書いてあるんですけども、結婚する前にもやっぱりこれも結婚の前の準備としてはお互いに正直過去のことについて全部話した方がいいですね。だから過去の性的な罪も含めて過去のトラウマ、家庭の中の自分の親子関係とかどうだったかとか、やっぱり社会的な意味でも、例えばこの僕も聞いたことあるんですけども、例えばその大きな負債を持って結婚して、でも一人がその負債を持っている相手には言わないとかね、それは絶対ありえないですね。やっぱり経済的なことも自分の過去の失敗も成功もとか全部お互いに打ち明けて、後で結婚してからそういうびっくりさせるはもう絶対良くないからね。どっちかというと裏切られたような気持ちもちろんねになるから、だからそれがやっぱり結婚する前に正直にね全部話してお互いに質問してやっぱり正直になることがすごく大事ですね。あとでですねこの まあ、皆さん分かるようにこの聖句が一番まあ、これが創世記の2章24節の、まあ、新約聖書の引用ですね。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。面白いこの新しく出版されている新改訳はただ一体となるだけですね。まあ、多分ギリシャ語の言葉には一心同体というニュアンスも出るだろうから、だからどっちでも翻訳できるんですね。まあ、だから二人は一体となる、まあ、一心同体となる。でも一心同体と書かなくても一体の中にももちろんそれが全部含まれていますからね。二人の人間が一つになっているから、だからそれが全部その中に含まれています。はいはい、そうです。ごめんなさい。そう、今第3章ですね。メッセージの時は第1章、1章と2章が終わりましたね。そうです。さっきちょっとそれ言いましたけども。OK、まあ、後で、ちょっとこの結婚に関するちょっと改めて皆さんにマルコの9の9節、皆さんスクリーンちょっと見てください。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。この神が結び合わせた、まあ、これがすごいですね。もちろんこれが相手はクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても神が結び合わせた。なぜかというと結婚という概念が、結婚という制度が神様の制度です。だからそれがクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても神の制度ですから、だから神が定めた制度だから神が合わせるんです。だから例えばこの2人が皆さんの中にも多くそうですけども、2人が結婚して後で片方がクリスチャンになります。でもだからといって聖書はもし神様がクリスチャンじゃない人たちの結婚を認めないなら、じゃあその片方がクリスチャンになったらすぐ離婚になりますね。でもそうじゃないんですね。だから神様が神が2人を結び合わせたので、だから片方だけクリスチャンになってもやっぱり聖書によるとできるだけ一緒に暮らし続けて、それがやっぱり神の御心ですからね。ただ相手が許さないならね、私かイエス様を選びなさいと言ったら、その場合は離婚して無理と聖書が言うんですね。やっぱり神様を優先するから。そして、でもそれ以外はやっぱり神様がその結婚をもちろん認めていますね。皆さんこれを覚えていますか？この私の結婚と恋愛講座ね、の中、恋愛と結婚講座の中にこれがあるんですけども、人間がこの、結局その霊、魂と体でできてるんですね。だからこの二人が一心同体となるは、この二人が霊と魂と体において、二人の人が、まあ、一心同体となる。もちろん自分の個性とか続きますね。それぞれの個人もあるんですけれども。でも、この霊は、まあ、魂はね、よく思考、感情、意志と、とか体ですけれども、まあ、これが本当はね、こんなに綺麗な線よりももっと点点点、点点点点と書いた方がいいですけれども、なぜかというと、はっきり、聖書はこの3つに分けてくれるんですけども、第一テサロニケの5章には、あなたの霊、魂、体が守られますようにと書いてありますね。まあ、でも、エペソの2章1節によると、相手が、イエス様を受け入れてないなら、相手の霊がもう死んでいる状態ですね。霊がいるんだけども、本当の命である神様から離れているので、死んでいる状態です。だから、この霊的な位置は一番深い位置ですね。なぜかというと、この霊は人間の一番強い特徴であって、これが一番大事な部分ですね。だから霊が位置してないと、もう本当に家庭は、神様が望んでいることからまだ遠く離れていますね。だから皆さんも 今日もね、何人かの奥さんたちがまだ、ご主人がまだ救われてない。だからそうすると、本当に家庭は、キリストにあってまだ維持できないだから、本当にかなり大きな試練だと思いますね。大変だけども、皆さんも、もちろん祈りながら、これからこのご主人たちも本当に全部様に導かれるように、私たちも、信じています。でもやっぱりこの、結婚してない場合は、まだ結婚してない場合は、やっぱり霊が、絶対一致できない。私もですね、自分が育てた家庭で、でも私とクリスティーンも、もし、私の両親が二人とも、イエス様を愛していなかったら、もう想像できない家庭ですね。もう全然違う家庭ですから。だから、この霊の一致と、魂の一致と、あと結婚してから、体の一致が、この性的な関係によって、結ばれるんですね。あとで、さっきもちょっと強調したんですけども、神様の計画は、この、どんな関係よりも、夫婦関係が一番大事な関係ですね。イエス様との関係の次は、夫婦関係です。その次は、親子関係ですね。だからそれが、さっきもちょっと話しましたけど、その優先順位も、今日もちょっとクリスティーンと話している間には、彼女も、後ほど多分出てくると思いますけど、これからのレッスンですけども、例えばこの、子供が生まれてから、特にビジネスマンで、毎日朝早くから仕事行って、夜遅く帰ってきて、お父さんと奥さんの時間、お父さんと子供との時間がすごく難しくなりますね。だったで、この部屋の形も私がこの、例えばお母さんが子供たちと一緒に寝て、お父さんが違う部屋でとか、いろんなアレンジメントがあるんですけども、でも、やっぱり私がこの夫婦がこの一心同体となることが、私がこの同じ部屋じゃないとあまり理解できないね。だからできるだけ家族の作り方も、やっぱり子供たちがある程度の年齢だったら、その自分の部屋に入って、夫婦だけが自分の部屋でいられることが大切と思いますね。本当にいろんなね、特に日本はちっちゃい家の中に住んでいるとは、いろんなチャレンジもありますけどね、子供とわけで。私とクリスティーンも、古い街道のところに、最初は、アイゼヤとジョサイアが、襖だけ分けていたんですね。襖の間だけであったんですけども。でも、後で、だからいつも気をつけてね、この寝てるかどうかとか。でも、それで、後で彼がこの、後ろの家での部屋使うようになったのが、すごく良かったんですけども。やっぱりでも、そういう特に子供が大きくなってから、そういう聞こえるところにいると全然良くないんですね。すごく大きなチャレンジになります。だからその優先の大切さがですね。後で結婚はあまりも大切なことで、だから、式もゆっくり考えて、だから時々特にアメリカでは、あまりも軽いこととして、例えばこの、日本でもこの、人前、人前結婚式ね、この、それがやっぱりもちろん神様を知らないで、どんどんなんていう、軽装してしまうんですね。だから、やっぱり本当に、すべての関係の中で一番大事な関係ですから、聖なる関係ですから、だからそれも一回結婚したら一生、ね、もちろんそれ永遠に続くんですか、ずっと続くんですからね、死で終わりますけども、永遠には続かないですね。次の世界には結婚はないんですけども、イエス様とのなったらね、私はみんな、その結婚、夫婦関係よりももっと素晴らしい一体、全部一つになりますからね。だから夫婦関係がいらなくなるんですけども。でも、それもね、私たちも考えないといけない。結婚式自体がすごく大事なことですから、だからそれも、重視しないといけないんです。これが元々の言葉です。で、これが皆さん、罪の堕落は創世記何章にありますか？そう、3章ですね。だから1章と2章は天地創造で、だから1章はこの全体的な創造があって、あとで2章は特に人間の創造をフォーカスするんですね。そしてそこで、 あの最後の方に男はその父母を離れ娘と結び合い二人は一体となるのである。だからここもはっきりあの父母お父その夫がその男性がお父さんとお母さん離れて、まあ、これも精神的にも離れるんですね。あの離れてないお坊ちゃんがいるんですね。それであの大きな問題がなってしまいますね。まあ、結局あのいつもお母さんに走ってどうしましょうかとか、そしてお母さんがお父さんご主人のお母さんがあの支配者になっちゃうね。まあそこでやっぱりいろんなそういうねあの問題が生じるんです。だから本当に離れて、もちろん妻もそうですけども、二人とも精神的にこれからはこの関係を優先します。もちろん親をまず敬う、それが続きます。まずないけど敬い続けるんですけども、でもまずこの夫婦が一番大事な関係ですね。だから後でできるだけもちろんあの親を喜ばせるんですけども、でもどちらかを選ばないといけない場合はいつも自分の妻を選ぶ、また自分の夫を選ぶね。まずそれを喜ばすんですね。でもそれはすごく大事な原則ですね。皆さんこのアウグスティヌスの有名なあの10ページのトップのところにちょっと見てください。これがあのすごいあの綺麗な言葉。このアウグスティヌスがもし書きたい場合は、彼があの354年で生まれたんですね。354年で生まれて430年で死んだんだけど、まあ、教会の有名な教会の父と呼ばれているんですね。このアウグスティヌスはたくさんの文章今でも残っているんです。そして彼が有名なこともいっぱい書いてて、本当にあのイエス様からまたなるその300年後ぐらいの人だったんですけども、でももし神が女が人を治め、女が男を治めるようにするつもりだったら、神は女をアダムの頭から作っただろう。もし神が女を男の奴隷にするつもりだったら、神は彼女を男の足から作っただろう。しかし、神は女を男のあばらから取った。なぜなら、神は女を男の伴侶とし、あの対等に作ったからである、まあ、これがすごく対等に作ったというのは、これもすごいでしょう。このもう1800年ぐらい前ね、1700年前の話で、でもすでにあのやっぱり聖書の影響で対等だと、それが素晴らしいことですね。このこんなに昔の人だけども、でもやっぱりそこまで聖書の教えの大切さですね。男女が神の様の前で対等であるということで、ただそれぞれの役割が違いますね。だから旦那さんはこの家庭の中でリーダーとして定めてあるんだけども、でも神様の前では本当に同じですね。まあこれからはそのいろんなことが、あの3番目のところはその献身と書いてあるんですけれども、まあ、これがもう結局あの結婚は簡単ではないんですね。本当にあのそのお互いにずっとどんな時でもな、結婚の制約の中にはあの良い時も悪い時もね、病む時もあの健やかな時も止める時も貧しい時も愛し続けるということですね。まあ、この、お互いの理解と柔軟性に関しては、皆さん、日本では、アメリカでは、あの、こういう言葉あるんですね。この、誰かの有名な本を書いて、あの、Men are from Mars and Women are from Venus だと思いますけど、あの、男性が火星から、女性が金星からと言います。日本がそういうことあるんですか？ない？男性は金星から来て、火星から来て、女性が、近世から来ましたとか、まあそれがどっちかというとただ男女の構造が違うということね。特にそういう精神的な部分が、やっぱり女性がこのその感情のケアがすごく大事にして、だから男性はどっちかというと傾向としてはもう少し論理的で、まあこう言ったらそれでいいんじゃないかと。でもやっぱり女性がその時間ね、あのもとかけてその愛情を示して、あのやっぱり優しい言葉をかけられることとかすごく大事にしてるんですね。だからまあそれが多分その火星と金星の話だと思うけども、でもあのこ 彼が、あの、だんだんね、結婚してからもちろんいろんなであの違いが出てきて、あの、皆さん、これがわかりますか？ちょっと電気がだけちょっと消してもいいかもしれない。これがね、サンタレインです。で、こっちはあのタパジョーズ川、こっちはアマゾン川ですね。まあ、ここはあの島ですけども、でもちょうどこのポイントでこの合流があるんですね。タパジョーズ川はもう反対側ほとんど見えないぐらいの広い、ずっと90キロぐらい、ずっととても広いんだけど、でもちょうどサンタレインのところにとても狭くなって、そしてここで合流するんですけども、まあ、結局あの、これを見せている理由は、この結婚はやっぱり2人の性格、2人の人がこれから一緒に生活すると、そして本当にね、神様の祝福と導きの中では、もう40年、50年、60年間、まあ、場合によってね、70年間も一緒に暮らすんですから、だからそれがやっぱり最初は、ここに見えるように、あの、なんか、こっちはアマゾンがすごい、濁っているので、あの、重さが違うみたいですね。ただ、あの、混ぜるのは時間かかります。そして、この混ぜるところがいろんなことあります。これも、これは、あの、淡水のイルカですね。あの、アマゾンがいっぱいあります。そして、ここで、特にあの、この、合ってるところで、あの、よくあの、魚がよくいるという、それでイルカが食べに来るんですけど。まあ、これはサンタレインですね。こっちで。で、ここでずっとこういう、あの、続くんですけども。でも、結局、じゃあ電気、あの、また、ありがとうございます。あの、結局、あの、だんだん、あの、だんだん混ぜていくんですけども、でも最初はやっぱりかなりはっきりも見えるんですね。この人とこの人。でもやっぱり長い間で、面白いですね。長く一緒に暮らしてると、顔も似てくるケースも多いんですね。兄弟みたいね。まあいろんな、でもやっぱりあのずっと一緒に暮らしていくとあの どんどん混ぜていくんですけども、でもそこはやっぱりこの柔軟性と理解がすごく必要ですね。まあ、ここにもあのレッスンにもすごく強調されてるんですけども、結婚した時にはいろんなね、あの、愛してるよとかもいろんな言葉かけて、でもだんだん結婚してると、あの、傾向としては、そういう優しい言葉とか、愛情の言葉を減っていくという傾向があるんですね。だんだん、お互いの当たり前のように、なんか日本人がよく言う空気のような存在というような言うんですけども、でもそれが良くないんですね。あの、多分特に女性の方が、そういう愛情の言葉とかの表現とか、またそのスキンシップとか、だから、昼間は、ね、あの、僕もあの、できるだけこのクリスティーニは愛してるよとかとハグしてあげて、まあ昼間でもいつでもね、とにかく会う時にはまあハグして愛してるよとか、あなたは最高の妻だとかね。まあそういうことをやっぱりお互いに本当に言うことがすごく大事ですね。お互いに。そして結婚する前だけしなくて、やっぱりずっと言い続けることがとても大事なポイントだと思いますね。それがどれほど、その、お互いに、その、ずっと大事にしているということが、あの、言い続けることです。皆さん分かるように、あの、悪魔が家庭を破壊したいですね。まあ、最近アメリカの裁判所ね、最高裁判所がゲイの結婚を、あの、認めて、だから今、まあ、今までは いくつかの州だけが許したんですけども、今は50州が全部許さないといけないことになったんですね。あの、ちょうど最近そういう決定があったんですけども、でもそれがやっぱり、どんどんこの聖書の土台から社会がずれてしまうということですね。まあ、結局あの、でも特に私たちがクリスチャンとしては、あの、悪魔がいろんな攻撃をしますね。まあ、いろんな方法でこの家庭を、あの、破壊させようとしてるんです。だから、ゲイの結婚を認めるなら、じゃあ、一夫多妻も認めないといけないじゃないか。そして、もう次々これからどうなるか、本当に、あの、わからないね。まあ、結局、あの、そういう土台のない社会は、やっぱり必ず、あの、そのままでいたらね、 やっぱり滅んでいきます。だから私たちの唯一の救いはこの一人、社会の中の一人一人が神様に立ち返って新しくなって、そうするとだんだんまたその社会が回復できる。やっぱり全国のリバイブルしかないんですね。アメリカのほとんどの人たちがイエス様に従ってないからそうなってしまいます。でも悪魔が家庭を破壊したい、まあ、家庭はイエス様と私たちの関係のシンブルですから、まあ、悪魔がイエス様大嫌い、だからイエス様のシンブルも大嫌いですね。だから家庭も一生懸命壊そうとしています。でもクリスチャンとしてはやっぱりそういう離婚という言葉はまずないですね。私もこの今クリスティーンと、まあ、今年11月でこの結婚して18年になりますけども、でも離婚は一回も考えたことないんですね。頭にも入らなかった。それが絶対もう最初からどうなってもそれは可能性じゃないと私がもちろん決まってたんですからね。もちろんクリスティーンもそうですから。だから離婚という可能性はない。だからいくら難しくてもね、もう最初はやっぱり二人の人間がそのアジャスメントがやっぱり時間かかります。僕も後で振り返ってみたら多分私とクリスティーンがこの、まあ、メインのアジャスメントが多分5年ぐらいかかったと思ったんですね。まあ、もちろんその5年間も幸せだったいい結婚だったんだけども、でもやっぱりいろんなことがあるんですね。アジャストがお互いに理解し合って、お互いにその相手をイライラさせないためにはまた相手の部分を受け入れて、自分と違ってもそのままでね。で皆さん、一つ大きなポイントがここにも書いてあるけども、相手を変えようとしないでね、ただ自分がベストのパートナーになることに集中する。相手、私たちはどうしても相手を変えたくなるね。相手をその自分の理想にしたくなるんですけども、でもそれを気にしないで、例えばこの妻が夫に従う、夫が妻を愛する、だからまあ私を愛したら私が従います。でもそうすると始まりはないんですね。だから結局愛してなくても、でも私の部分を実行して、それからもうとにかく私が最高の配偶者になることが私の目標ですね。そうすると相手もだんだんその愛によって、神様の恵みによって変えられていきます。まあ、でもやっぱり強い決心が必要ですね。まあ、簡単ではないから、自然ではないから、だから本当に時間かかります。このお互いにこのクリスト、これは大事な言葉ですね。クリストを恐れたとんで互いに従いなさい。これがエペソの5章21節ですね。で5章22節からは妻が夫に従いなさいと書いてありますね。でもその22節の直前に互いに従いなさいと書いてあります。でもなぜ従うかというと、まあ、クリストを恐れているから、だから従うということですね。皆さん、このピリピの2章13節14節もちょっと見てください。これがいい言葉ですね。このちょっとスクリーンを見てください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。この、まあ、皆さんが聞いたことあると思いますけども、さっきの男女がいて、でこっちはイエス様がこの、まあ、三角形でこの男性がいて、女性がいて、クリストがいて、二人ともイエス様を中心にすると、必ずイエス様に近づけば近づくほど二人が近づいていきますね。なんかそれが、まあ、ある意味でこの結婚の全体の目標ですね。イエス様を集中したらいろんな違いがあっても、でも結局だんだん似ていきます。結婚してね、この結婚して時間経つと、後で、あ、この人が私が想像した人じゃなくて失敗した、もう間違った人と結婚した。多分ほとんどの人がいつかそういう思いあると思いますね。どっかで、あ、間違った、 まあ、やっぱり、どっかでこの本の中でそういう、肺の気持ちが、6ヶ月から1年間で消える、ということが、確実みたいですね。まあ、それが、その愛情がなくなるんじゃなくて、肺の気持ちね、そういう、インファチュエーションとか、そういう、まあ、日本語でなんて言われば、そういう肺の気持ち。そう、ハニムーンね。でも、結局、でも、私の両親もいつも言ったんですけど、私とクリスティーンもそうですけど、私が今、クリスティーン、結婚した時よりもクリスティーンをもっともっと愛してるんですね。で、私の関係は、最初、結婚した時よりももっと素晴らしい関係になっています。で、これからさらに素晴らしい関係になると確信しています。でも、それは、やっぱりこの、愛の気持ちが、まあ、それがどっちかというと、もしかするとその10代の、まあ、相手ね、この、その、思春期の、初恋とか、かもしれませんけども、でも、気持ち、そういう愛の気持ちが おとなしくなっても、お互いにそういう犠牲を払う、そういう深いコミットメントが、ね、もうどんなことがあっても、これが死ぬまでだ、という、はっきりした決心と、コミットメントがあるなら、もう必ずどんな山でも乗り越えて、さらにもっと良くなりますね。でも、やっぱり危機があって、つまらない時があって、大変な苦しい時がありますけども、でも必ずそれを乗り越えて、さらに素晴らしくなりますね。でもその試練とかいろんなことを通して、関係が逆にもっともっと素晴らしくなっていきます。まあ、今この時間になっていますからここで終わりにしますけども、最後のこの箇所が僕は大好きで、皆さんちょっと一緒に読みたいですね。ちょっとスクリーンを見てください。コロサイの3章から3章の12節から、これを最後に読みます。12節から17節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらのすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、知恵と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて、心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。私とクリスティンが時々何かそういうちょっと小さな喧嘩があるときには、私がすぐ謝ろうとしてるんですね。で、私の目標がもう5分経たないうちに謝りたい。まあだから、私が理解できないのは、この何日間も、喧嘩が続くことが、それはすごい悲しいことですね。ここにも今読まなかったんですけども、エペソのところには、日が沈む前に、その怒りを捨てなさいと書いてあるんですね。エペソの4章。だから日が、エペソ4だったかな、エペソ、どこでしたかね。4の26。そうですね。4の26。ペースが日が沈む前に、その怒りをこの解決しないといけないから。だからここにも書いてあるけど、寝る前には、とにかく絶対明日まで運ばないね。どんな問題でもこの日に解決しましょうということね。まあ、それがすごく大事だと思います。やっぱりプライドを捨てて、一番先に謝ってね。まだ気持ちがちょっとムカムカにしても謝って。まだ気持ちが収まなくても、相手にごめんなさい。自分の分もあったから、相手の分を忘れて、とにかく私が間違った、許してください。相手のことを要求しないで、とにかく自分で謝る。 それがやっぱりでもね、私もクリスティンもすぐお互いに謝るから、だから喧嘩が全然長くならないんですね。まあ、それはすごく大切と思いますね。やっぱり単なるね、人間の傲慢ね、問題よくなってしまいます。じゃあちょっと遅くなってんで、一言祈って終わりにします。天のお父様、結婚は素晴らしい愛で満ち溢れている、本当にすごい無限の可能性のあるものですが、私たちは弱くて、どうしても自己中心、わがままの傾向が強い。だからこそあなたの霊で満たされて、どんどんあなたの愛で癒されて、強くなって、自分を好きになって、自分を受け入れて、そうすると相手もありのままを受け入れて、そしてお互いに本当に要求じゃなくて与える方に集中できるように助けてください。お願いします。どうか今日の怒りは絶対明日に運ぶことないように助けてください。今日のレッスンは特にその結婚の準備だったんですけども、私たちが結婚を考えると本当に多くのチャレンジがあるんですけども、同時に素晴らしい可能性で満ち溢れています。あなたはこの愛で満ち溢れている天国の一部、本当の幸せな家庭を願っています。どうかこれからはそれぞれの家庭もあなたの聖霊の力によってだんだん変えられて、さらに素晴らしくなっていけるように助けてください。お願いします。信じます。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。ありがとうございました。すみません、ちょっと間の時間が短くなりました。